青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、マニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き美容皮膚科医の山崎舞子先生をゲストにお送りいたします。舞子先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はね、大きな意味での肌とか、はい、まあ、心の健康すべてにおいての大きな視点でのお話いただきましたけども、はい、今日はちょっと具体的に、まあ、春、今真っ盛りですけど、はい、トラブルとか、まあ、これから夏に向けていろいろトラブルが大きくなってくると思うんですけど、はい、それについてちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
まずまだまだね、花粉続いてると思うんですけど、そうですね、先生のところはもう本当花粉のトラブルすごく多いですよね。
多いです。
というかもう私もですけど、
はいはい、皆さんもう本当に大なり小なり結構花粉の時期揺らぐ方は多いですね。程度の差はそれぞれですけれども、
それって今杉ちょっと終わってで、はい、まあ、ヒノキが、
はい、ヒノキがまだ今あって、ヒノキ、まあ、4月いっぱい5月ゴールデンウィークぐらいまで症状出る方多いですね。
これはやっぱりでもこの花粉かなとか思ったら、やっぱりアレルギー検査をすると分かるってことですよね、はい、
そう。ただ、よく血液検査で病院に行くと花粉症のアレルギー検査あるんですけれども、はい、まあ、それでしっかりと反応して実際に肌にも症状が出てるっていう方もいらっしゃいますし、実はそういった検査で反応していないんですけれども、肌のバリア機能がもともとちょっと弱かったり、はい、敏感肌みたいな方は、この花粉とか、まあ、花粉とよく言われているのが黄砂とか PM2.5 が花粉にくっついて飛んできていると、はい、それがもう肌に直接触れることで、もうその触れた刺激による反応みたいな、
はい、直接の花粉じゃなくても、
うん、そうなんですよね。
今っても今までとか昔はなかったこういう、
そうなんです、
PM2.5 とか黄砂っていうのが、はい、必ずあるような環境ですもんね。
そうなんです。で、花粉の分子自体は結構意外と大きいので、直接肌についただけではそんなに反応しないんですけれども、はい、その黄砂とか PM2.5 がくっつくことで花粉の粒子が壊れて、
はい、
よりミクロな分子に分解されて、それがつくことで刺激になってるっていうふうにも言われてるんです、
なんてやつだ、なんてことをしてくれるんだなるほどね、
はい、
壊れちゃうんですね、花粉が、ね、だからもうばらまかれてるみたいな、ちょっともう吸収がすごく入るってことですよね、
まあ、はい、より分子量の小さいものほどトラブルを起こしやすいっていうのもありますね。
そっか、じゃあその自分がその好きだけと思っててもそれ以上にそういう二次的なことでトラブルになってる可能性もあるっていうことなんですよね、
はい、
でも先生、花粉症の対策って、はい、もう1年間を通してもうどんなことがあるのかなって、もう先生に箇条書きで、はい、教えていただきたいんですけど。
そうですね、まずはこの物理的な対策、今最近だとよく花粉症対策のためのスキンケアのスプレーとかもあったりとか、はい、まあ、マスクをしたりとか眼鏡をしたりとか、物理的にまあつかせないみたいな対策もまずはできると思いますね。
あのマスクとメガネはね、まあ、今確かにそのスプレーあるじゃないですか、はい、あれってスプレーして、まあ、バリアするじゃないですか、はい、でもそこにくっつくじゃないですか、
はい、
それってどうすればいいの、また落とすんですか、あれって。
あのいろんなパターンのものがあって、はい、まあ、その静電気的な作用を利用して付着させにくくしているようなものも、
なるほど、スプレーのタイプとして、
はい、あ、はい、たり、まあ、あの肌に負担にならない程度のバリアを張るような成分のものもあったりとか、ものによってちょっとそのメカニズムが違う。
なるほど、つかないようにするスプレーっていうのもあるんですね、
はい、そうなんですよね。
それは確かにその用途によって使い方が違う、はい、
そうですね、
でもこの3つが3種の神器みたいな感じですね。メガネして、マスクして、はい、まあ、肌のマリアを、でもそれはあくまで外の外的要因ですもんね、は
い、で本当に敏感な方はじゃあそういうスプレーでも 合わなかったりとか、うん、マスク自体も合わなかったりとか、
うん、痒くなっちゃう人もいますもんね。
そうなんですよね、うん、で少し暑くなってくるとマスクも蒸れてきたりとかしてつけにくいっていう方もいらっしゃったりして、そういう方はやっぱり内側からケアをして肌のバリア機能を強めていくっていうようなことを、まあ、やっていくっていう形にはなりますが、
根本治療ですよね。でも
そうなんです。
でもそれやりたいですね、
はい、
本当に。
はい、でもそれはやはり栄養のことだったり腸内環境だったりとか、まあ、食べ物も気をつけるだけでも花粉症状が軽減されたりとかっていう方もいらっしゃいますね、う
ん、なんかこの前、はい、花粉の時にトマト食べると花粉症状が悪化するっていうことを少し、はい、あの小耳に挟んだんですけど、はい、それってそういえば先生にお聞きしたかったです。
あ、そうなんです、うん、これはですね交差反応と言われて、花粉症がある方はその花粉のアレルゲンとなるタンパク抗原と、あの実はそのトマトのあのタンパク質とが似通っててですね、体が勘違いしちゃうんですね。
なるほど、はい、似てるんですね。
そうなんですよね。それがトマト以外にもちょっと他の食物とかもありますね。
他にど
例えばナス、ナス科のものだったりとか、うん、他のどういった植物の花粉症化によってでどの食材が合わないとかも実はあるんですね。そのタンパク抗原が似てるもの同士 の, あの食材と食物っていうのがあるので、
確かに体の中はトマト取ったかそれか分かんないから似てるから、はい、例えばトマトのタンパク質はあのに花粉が反応しちゃう人はトマト取ったらいや顔が来た来たと思っちゃうから、
そうなんです。
じゃあこの時期はちょっと、はい、控えておいた方がいいっていうことが一つのケアの一つになるってことですね。
はい、
ですね、
はい、なので意外となんかわかんないけど定期的に肌が何日かおきぐらいに痒くなっちゃうっていう方とかは、でかつ花粉症がある方っていうのはその食べ物も見直してみる、トマトは本当に多いですね。
似てるんですね、
はい、そうなんですよね、
まあ、ちょっと春前だから、うん、ちょっと夏にね一番美味しいですけどトマトで、はい、ちょっとそこを
そうです、ね、
あの食べないようにしててもいいぐらいですね、
うん、そうなんです。
より、ね、そこまで食べなくてもいいんであればっていう感じですね。
そうなんです、あえて選ばなくてもっていうところもありますね。
でもその中からするってやっぱり本当に食べ物、さっきも先生もおっしゃいましたけど、うん、はい、栄養、
栄養ですね。
栄養何かがなんか足りないとどうとかそういうのっていうのはあるんですか。はい、
ありますね、まあ、この花粉の肌っていうと、まあ、敏感肌、あとその花粉症の方は腸内環境も整えた方がいいんですけど、はい、その2つに共通して重要な栄養素っていうのが亜鉛、あとビタミン A、ビタミン D、 もうこの栄養素っていうのが肌もそうだし腸のバリア機能と両方に絡んでくるので、はい、ここを意識していくっていうのが大事ではありますね。
亜鉛、ビタミン A、ビタミン D、
はいはい、
この亜鉛ってあれですよね、牡蠣とかにたくさん含まれる、
はい、
亜鉛ってなんか先生あのお酒を飲んでも少しこう、
あ、はい、
結構
そうなんです、
なんでしょう、取られちゃうというか、はい、っておっしゃってましたよね。
まずアルコールが亜鉛の吸収もちょっと落としてしまいますし、アルコールの分解にも使われたりとか、はい、両方の意味であのお酒が飲まれる方は減りやすいっていうのもありますし、はい、あといろんなストレスでも減りやすいんですね。心身ともに両方、肉体的なストレスでも減りやすい、
はい、
精神的なストレスがある場合も減り消耗されるっていうところなんですけれども、
でも亜鉛ってなかなか取りにくいですよね。
そうなんですよね。なのでどちらかというと動物性のタンパク質、さっきのまあ牡蠣が有名ですけれども魚介類とか赤身のお肉とかに多いので、
はい、
お野菜が好きでお野菜がメインの食生活の方もちょっと欠乏しやすいというか足りてない方が多いですね。
そういう時はやっぱりサプリで補うのがいい、はい、っていう感じですかね。もう
サプリもいい一つの選択肢だと思いますね。
そしてビタミン A、
はい、
これ人参とかに入っているものですよね。
そうですね、うん、人参植物性のビタミン A はベータカロテンというもので、はい、体内でビタミン A に変わっていくんですけれども、まあ、効率がいいのはやはりビタミン A も動物性のタンパク質、まあ、有名なのはレバーとかうなぎとかに多いですね。
それかやっぱりなかなかいつも食べてるってものではないですもんね。
そうなんですよね。なのでやっぱり緑黄色野菜を意識して取ったりとか、あの赤身のお肉を取ったりとかっていうのを、まあ、うまく気にしながら、お野菜を取る場合は油も一緒に取ると、はい、ビタミン A の吸収が上がりますので。
そうなんですね。
はい、まあ、いやサラダだったらオリーブオイルかけたり野菜炒めみたいな感じで取ったりとか、そういうのが吸収効率もアップするっていう。
保緑野菜ね。
はい、
次にビタミン D,
D ですね。
で結構言われてますよね。あの太陽を浴びるとね、
皮膚で産生されるビタミンで、はい、まあ、一部食材にも入っていて、結構実はちょっと季節違いますけれども、秋の食材に多いのでキノコとかサーモンとかに多いんですね。
ビタミン D が
D ですね。そうなんです、D ですね。
でもキノコってあの腸内にもいいっていう。
そうなんです。
肌のためにはやっぱり
そうなんですよ、ね、
取りたいですね、はい、キノコ類。
でキノコもですね、実はその干したもの、ビタミン D に関して言うと、はい、干し椎茸とかすごくアップしてるんですね、含有量が。なのでうまく干し椎茸とかって年中使えると思うので、はい、取り入れたりとか。
そうか、この亜鉛、ビタミン A、ビタミン D はもう肌に対してすごく必須なんですね、はい、
そうなんですよね。
これお酒飲む人とかちょっとね、
はい、
ね、なくなってる可能性ありますもんね。
そうなんですよね。私もお酒も好きなので、はい、意識して亜鉛を取るようにしたりしてますね。
そうですよね。あと D って言ったところで、こうそんなにね、皮膚あの紫外線もあるから、
そ
こまで浴びられないから、
はい、
そこまで難しかったら、
はい、
サプリで補うかという感じですか、はい、そうか、それすごい。この3つを、
はい、
あの皆さんこれから特にこの夏
そうですね、花粉対策にもいいですし、はい、うん、あの日焼け対策としても、あの、ま、日焼けに対しても肌を強くしてあげてる状態っていうのが大事になってはきますね。
先生、あの前回ね、あのゴルフを、
はい、
あのされてきたってお話をして、
はい、
その日焼けはもう一回、あの元々の肌の強さもあるけれども、外敵だとその外敵に強くするには塗り直しがいいって はい、おっしゃってましたよね。
そうなんです、うん、もうやはり長時間外に出る方っていうのはこまめな塗り直し、あるいはやっぱりとはいえメイクをしっかりしなければいけない人とか、したい方っていうのはアイテムを何種類かを使って、まあ、何層にも日焼け対策をしておくっていうのもすごくいいですね。
何層にもっていうのは、
はい、
あの日焼け止め塗って下地にも入って、
はいはい、
ファンデーションにも入ってみたいな。
はい、そうですね。
やっぱそれは効果あるんですね。
はい、効果ありますね。でよくその日焼け止めの、効果、
はい、
数字 SPF がどれぐらいだとかって書いてますけれども、それが実現するために塗る量って実は結構多くて。
あ、そうなんです
ね。そうなんですよね。それを塗ると、
そこに表示されてるものをきちんとカバーしようとすると量としては取らなきゃいけない。
そうなんですよね。それを塗ると結構真っ白い毛の顔になってしまったりとかあるので、まあ、日焼け止めでも一回塗って少し肌になじませてからもう一層塗るとか、そういった使い方で、まあ、日焼け止めのとしての効果をしっかりきっちり出していく、
はあ、だから今日焼け止め塗ったからもうファンデーションじゃなくて、やっぱり層として、
はい、
日焼け止めをあんまり塗り直せない方は、
はい、
元々のベースをこう層にしていくっていうのが大事。
そうなんですよね。はい、
その後にやっぱりクレンジングもすごい大事になってくるってことですか。
大事ですね。もうやっぱりクレンジングも洗い残しがないように。でもやはり最近結構日焼け止めも進化していて、
はい、
しっかり効果があるものでも強いクレンジングを使わなくても落ちるものも増えてきてるので。
でもやっぱり日焼けのこの元々のベースの底は大事なんですね。
はい、いや ぱり物理的に防ぐっていうのも大事になってきますね。
それで塗り直しの方が本当はいいっていう、
いいと思
います。じゃあ先生 の、 あの、はい、ゴルフ場の時は、
はい、
そのもう塗り直しのためにファデーションとかしないで、ただただ日焼け、
そうなんです。
でも今ね、色付きの日焼け止めとかもいっぱい出てますもんね、
はい、そうなんですよね。本当に今秀逸になってきていて、ゴルフとかの日は私はもうアイメイクぐらいをして、それ以外は日焼け止めだけで一日過ごして、何回も塗り直せるような、
ただのクリームとして塗ればいいってことですもんね。
そうなんですよね。
その概念もこれからね、本当にプールとか海とかっていうね、山とかの時はそれいいですね、はい、
そうなんですよね。
その塗り直していく、はい、ファンデーションじゃなくしていく方がいいっていうね、
はい、塗り直せる状態にしておくっていうのが大事になってくるかと思います。
先生ありがとうございます。
はい、
ね、いろいろなんかやりたいこととか、この今後の対策ね、すごい教えていただいたんですけど、
はい、
次回はもうまたこれも皆さんお聞きしたいと思うんですけど、やっぱり先生のねクリニックでも行われてますけど、はい、美容医療、
はい、
ちょっと気になる、これ先生のおすすめとか、今こんな風になってるよとか、
はい、
のお聞きしたいと思いますので、はい、次回はあの美容医療についていろいろお聞きしたいと思います。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご感想をメールまでお送りいただいた方の中から、デリケートゾーンケアの人気ブランドモアディーテのアイテム、ソープとクリーム、ミストの3点セットを5名様へプレゼントさせていただきます。メールアドレスは life@wani.co.jp life@wani.co.jp となっております。ご感想お待ちしております。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
山崎舞子でした。
舞子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。